はい、今週も始まりましたサンデーナイトフィーバーのお時間でございます。皆さんこんばんは。今夜も皆様のお耳の恋人ジョブディランでお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日の放送が11月27日放送回ということで、11月ももういよいよ最終回ということになってしまいました。時間が経つのが早いですね。那覇もいよいよだんだん肌寒くなってきまして、とうとう沖縄にもあの冬がやってくるのかなというような感じがしております。はい、では本日もですね、元気にお送りしてまいりたいと思いますが、まず最初にメール告知させてください。はい、ではサンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com や Twitter& Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便りフォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り普通おたも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。最後に番組での使用曲や放送曲は Spotify のプレイリストサンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければプレイリストも公開しているのでどうぞチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。では本日ですね、11月27日、さあいつもの恒例の今日は何の日というアプリで調べてみました。そうしますと、11月27日、1895年の11月27日に、ノーベル賞制定記念日ということで、ノーベル賞がスウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベルが自分がダイナマイトで得た財産を人類の平和に寄付するという遺言状を書いたことに由来するノーベル賞記念日だそうです。私の中でのノーベル賞は、つい 2,3 回ほど前ですかね、お話ししましたボブ・ディランの文学賞のとやかくで、右往左往させられていた大人たちのことが思い出されますが、ノーベル賞、もらう人は大したもんでございます。でその前日11月26日が、これはもう語呂合わせですね、いい風呂の日ということで、冬寒くなってくるとねお風呂にゆっくり浸かりたいなと思うんですが、我が家は何て言うんですか、ユニットバスというんですか、なので風呂桶がないんですね。なので普段からシャワーだけで、だから時々のんびりお風呂に浸かれたりするとたまんないですね。ありがとうございます。では、今週もこのまま行ってみましょう。はい、では改めましてこんばんは、ジョブディランでございます。はい、では早速ですが普通歌いただいておりますので普通歌行ってみますね。ありがとうございます。ラジオネームメカブのディーラーさんよりお便りいただいてます。ありがとうございます。久しぶりの投稿。本日長く連れ添ってきた連れと別れの儀式を済ませてきます。初めは目立つような子ではありませんでしたが、あれから10年の歳月が経ち、今では自他ともに認められるような立派な腫瘍に育ちました。このまま放っておけば徐々に出てきたスタンドエンプレスのように悪さをしそうなので、ここらで別れるのがきっとお互いのため。ではでは、リクエスト曲はアネット・ファニセロでパイナップルプリンセスお願いしますということです。で先に、リクエスト曲行ってみましょうね。アネット・ファニセロでパイナップルプリンセスです。お聴きください。はい、聞いていただきました。アネット・ファニセロでパイナップルプリンセスでした。ありがとうございます。メカブのディーラーさん、このメールの出だしのところですね、本日長く連れ添ってきた連れと別れの儀式を済ませてきますというメールをいただいたときに、ちょっとこれは大変な内容のメールなんじゃないかしらと、それこそ、恋人ですとか奥様と、もしくは旦那様と別れの儀式をっていうような、大阪の海はというようなね、悲しい色屋根が流れるような、なんかそういう内容を予感したんですが、それが、腫瘍だったんですね。立派な腫瘍に育ったものを、取ってしまったと、取りに行くということで、それがですね、やっぱり表現って人それぞれだなと思うのは、メカブのディーラーさんですと、 この腫瘍のことを徐々に出てきたスタンドエンプレス、女帝ですね、だというふうに表現されてますが、私ですと自分ならね、スタンドよりもやっぱりね、顔にできた出来物っていうと人面相っていうのをイメージしちゃいますね。人面相、で、また私の変な癖がありましてね、ちょっと微妙な話ですが、私が昔ですね、イボジを患った時に、それが結構もう大きく血の塊がね、お尻にできてしまって、でもこれは切って手術しなきゃ取れないよと、治らないよと言われて、もうあんまり痛いんで、もうぜひぜひお願いしますと。で、イボジで手術したことがあるんですね。で、その時に、まあ、お医者さんも悪気はなくですけども、なんていうんですかね、銀のトレイみたいなところに、コローンとこう乗っかった、これが悪さをしてたんですよって見せられた、血の塊があったんですけども、それを見た途端、思わずね、何も考えずに、いや、これはちょっと血を分けた僕の子供なんで、もらえますかと。で、お医者さんも、とか言ってたんですけども、それをアルコール漬けにして、結局、もらってきてね、今でもうちに飾ってあります。何かというと、別に普段から、眺めて楽しんでるわけじゃないんですが、なんとなく捨てるに惜しいというような、なんかそんなようなこともありましたね。自分の体を元に実験するのが大好きでして、だから、去年もちょっとね、大病をして入院した時に、尿道カテーテルっていうのをしたんですよ。まあ、尿道にね、管を通して、おしっこが出るように、まあ、出ても漏れないようにっていうようなものをやるときに、看護師さんがね、じゃあカテーテル入れてきますねって言って、入れてってくれたんですけども、痛いんですよ、これが。痛いんですけど、なんかちょっと面白くてね、すいません、これ自分でやってもいいですかって言ったら、別に入れるだけだからいいですけどって言われて、で、自分で徐々に入れていって、おー、すごいすごい、痛い、すごいすごいと思いながら、そしたらね、入れ終わった後に、もうこんなもんすかねなんつって言ったら、看護師さんが呆れた顔してね、尿道カテーテル自分で入れてる患者さん初めて見ましたって言われて、まあなんだか恥ずかしいやら誇らしいやら、なんか複雑な気持ちになったのを思い出します。はい。でも、メカブのディーラーさんのこのアネット・ファニセロのパイナップルプリンセス、この頃のアメリカンポップスの和訳が素晴らしいですね、なんかね。まあ、パイナップルプリンセスはそのままパイナップルプリンセスなんですけども、一昔前、ビートルズよりちょっと前かな、日本のね、ポップスでも、アメリカンポップスを翻訳して歌うっていうような、一時期そういうブームがあったそうで、で、だから、外国の曲、洋楽の曲の翻訳、放題っていうのがつくっていうのが、ケースが多かったんですね。例えば、グレートボールズオブファイヤー、これジェリー・リルイスさん、つい先日お亡くなりになりました、ロックのドン、ジェリー・リルイス、グレートボールズオブファイヤーが火の玉ロックになったりだとか、エルビス・プレスリーの It Feels So Right という It Feels So Right が日本で発売するときには生かすぜこの恋になったりだとかね、その時期にだから日本側で頑張ってたミュージシャンが、まあまあ、我々の時にはもうすでに音体でしたけども、平尾正明さんですとか、ザ・ピーナッツ、尾藤勲さんですとかね、そういったようなアーティストが、ミュージシャンが、邦訳ロックを歌っていましたね。そんなのをね、なんとなくね、思い返していたら、パイナップルプリンセスもなんかいいカバーがないかしらと思ったら、こんな方が歌っておりました。聞いてください。桜田淳子さんのパイナップルプリンセス。前奏がちょっといいですよ。はい、桜田淳子でパイナップルプリンセスでした。はい、ところで今日のキーワード。真理は時空を超える。とりあえず一回言ってみただけです。 ちょっと話は戻りますが、先ほど申し上げました、日本語のね、邦訳ロック、アメリカンポップスですね、なのでビートルズ前までぐらいかななんて言ってたんですけども、よく考えたら初期のビートルズでもやっぱり翻訳されちゃってましたね。例えばチケットトゥライドという曲が、恋の片道切符になったり、もっと極端なもので言うと I want to hold your hand、 I want to hold your hand、手を握りたいって言ってるのに、これが放題になると抱きしめたいになって、一気に難易度が上がっちゃうという、そんなようなこともございまして、次は聞いていただきたいのが、昔弾き語りでね、よくこの曲やるの好きでした、私個人的に。はい、人気絶頂の多忙さから週8日を唱えた、さあこの人たちです。 The Beatles Eight Days a Week。 はい、聞いていただきました、The Beatles Eight Days a Week です、でした。はい、この曲ですが、まあ有名な話ですけれども、1964年発表なんですが、当時人気絶頂で、あまりにも多忙だったおかげで、もうその週1週間7日間なのに 8 days a week、 週8日間にのようだと、もう唱えた気持ちですね。もう忙しすぎて、それが後に、もう週8日だって笑ってられるんじゃなくて、後にこの感じが忙しすぎてヘルプという曲につながっていくそうです。ヘルプ、助けてになっていくんですね。忙しすぎてもうたまらないと、そこでもう一度繰り返します。真理は時空を超える。さあ、今の8 days a week が1964年の発表ですが、それに先立つこと2年の1962年、週10日制を唱えた日本人がおりました。はい、聞いてください。さつきみどりで1週間に10日来い。はい、聞いていただきました。さつきみどりで1週間に10日来い。ビートルズの8 days a week を2日オーバーして1週間に10日来いというこの歌の歌詞の斬新さ。これがまさに1962年ですから、今から60年前の曲にとなります。やっぱりこうですね。真理は時空を超える。はい。では、このように真理は時空を超える中、その頃、現代日本では同じ一週間をゴミの日として捉える女がいた。ひっそりとひそやかに。では、樋口愛、一週間の歌。はい、聞いていただきました。樋口愛で一週間の歌でございました。では、お分かりいただけただろうか。このように真理は時空を超えるのである、なんちゃって。はい、パイナップルプリンセスから随分遠くに着地したものだと思いますが、なんとなくちょっと真理は時空を超えるとか言ってみたかったりしちゃったんですね。はい、ではこのまんま次のコーナーに行ってみましょう。はい、コーナーが上部のお部屋。私ジョブディランの頭の中の小部屋から音楽、映画、本などをランダムでおすすめするコーナーでございます。さあ、今週も行ってみましょう。はい、今週ご紹介いたしますのが、これは一冊しか持ってきておりませんが、西原理恵子のパーマネントノバラ でございます。カメラに映るかな、ちょっと光っちゃうな。というのはですね、一冊しか持ってこなかったというのは、もうそもそもが西原理恵子が推しなんですよ。はい。西原理恵子の漫画、漫画も文章も面白いんですけどね、やっぱり本質は漫画ですか。下手馬という、も言われますけども、西原ギャグというか独特のね、西原節というか、そういうのが載っている漫画が、私、何でもおすすめでございます、基本的には。はい。それで、そうですね、この漫画も、まあ、基本的には西原理恵子ってのは、主にギャグ漫画ばっかり書いてるんですよ。もうギャグ漫画家というかね。ですけども、これ中身のギャグとか言っちゃうとね、ネタバレになっちゃうんですけど、ちょっとだけね、触り、例えばパーマネントノバラ今日持ってきた中で、まあ、ちょっとだけ触りですけども、展開がいいんですよ。ちょっと聞いてください。ひろこちゃんは、漁港のマグロ屋さんで20年毎日マグロを解体しているので、包丁をいつも右手に持ってて、ので、ついでがあって、それで旦那の腹を刺したとか書いてあるんですよ。で、その後のコマで旦那さんが、んがー、救急車呼んでくれ、救急車ーって言ってるところに、準主人公のみっちゃんというキャラが、あんたもよ、きっちり3枚に下ろされて頭はカブトニにされんかっただけでもありがたい思わなあかんのに、その上に贅沢に救急車ですかーとか言っちゃうんですよね。こういうちょっとね、ブラックな、ギャグがあちこちに散りばめられておりまして、もうこのパーマネントノバラもね、出だし初っ端の方にね、パーマ屋さんに来てるおばあちゃんたちが、キミちゃん、あんたんとこ水子何人？三人や。干したらこの饅頭二つあげとくわ。備えときとかね。そんな感じで、ブラックなジョークが連発されていきます。ただ、ブラックなジョークだけで、ただ単に面白いというよりは、この、どぎついギャグがありの、センチメント、ちょっと感傷的なね、ところがあったりとか、ペーソスも含まれててね、哀愁っていうんですか。その、どぎついギャグとセンチメントとペーソスのミックスがね、ものすごい、他の誰にもないサイバラの世界っていうのを作ってる。これは一種のイリュージョン。まあ、立川談志の言うところのイリュージョンでございますでしょう。で、このパーマネントノバラ自体はね、映画化もされまして、2010年に菅野美穂さん主演で、はい、私も確かに見に行きましたね。ただやっぱり映画化されるのと、原作を読むのでは、まあ、他の作品もそうですけれども、やっぱり原作のファンはね、映画に失望するし、映画から入ったらちょっと原作の方がどぎついとかそういうことは多々ありますけどね。はい。私はパーマネントノバラ、もうおすすめですし、パーマネントノバラの他にもサイバラですと、例えばできるかなシリーズですとか、ぼくんちっていう、文庫本サイズだと上中下巻に分かれてますけども、あと池ちゃんと僕とか、あと一番有名なのは毎日母さんですかね。西原理恵子はずいぶん前から、私は桜桃子になりたい、桜桃子になりたいって言って、で後々は瀬戸内寂聴の席が空いてる、瀬戸内寂聴の席に行きたい、瀬戸内寂聴になりたいっていう風に煩悩丸出しでよく言っておりましたが、そんな、そうですね、西原ブームが今から映画が2010年だから、そうですね、一回りしたぐらいですか。2010年頃西原ブームってのはちょっと来たんですよ。メディアにもね、よく、最近よくサイバラ見るなぁと思ってたら、パーマネントノバラだとか、毎日母さんだとか、どんどん映画化されたりね、アニメ化されたりだとか、そう、サイバラブームあったんですけど、またちょっと今落ち着いてるようなので、もう一度地味に、火がついていけば、世の中がね、まあ今ほど言葉狩りみたいになっちゃってるから難しいのかもしれないですけど、こういう漫画がもっともっと読まれるような世の中になるといいなと思っております。パーマネントノバラおすすめでございます。ジョブの部屋、これにて一回扉を閉めます。ガチャン。はい、ありがとうございました。ではですね、もう まあ、11月も終わりということで、そうですね、11月っていうのは暦じゃないだが、なんというか体感で言うと、やっぱり11月まではギリギリ秋ですかね。で、秋で、こう、パラパラっと雨が降ったりしてね、この秋の間、ちょっと機会があれば、あの曲流したいな、あの曲流したいなと思っていて、流すタイミングをなかなかね、見失っていたんですが、ちょっとこの間もね、雨の日に、ちょっと頭の中でこの曲が流れて、もうすべての恋人に捧げたいというような、これ、グローバー・ワシントン・ジュニアとビル・ウィザーズの Just the Two of Us、聴いてください。どうぞ。はい、聴いていただきました。グローバー・ワシントン・ジュニア、ビル・ウィザーズで Just the Two of Us です。はい、ありがとうございます。では、昨日11月26日が、ペンの日ということでございまして、今回のトークテーマはこんなものをいただきました。はい、トークテーマが万年筆ということでございます。はい、万年筆ですね。皆さん、万年筆をお使いの方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。ですね、私は、万年筆をかじり出してからもうおよそ15年ぐらいですかね、経ちますけれども、ここ最近万年筆ブームっていうのが来てるみたいでね、ペンの雑誌とかにもよく万年筆特集されてますよね。万年筆、とてもいいんですよ。で、結構あちこちでおすすめしてるんですけれども、万年筆ね、まあ使う人は、まあ、ハマる人はハマりますし、そうでない人もね、一回試しに使ってみてほしいなと思うんですけれども、ただ、万年筆を選ぶにしても、最初は何を選んでいいかわからないというような方もいらっしゃると思います。ただ、この場合ですね、迷った場合は日本語を書くんであれば、国産が質が良くてよろしいですね。はい。国産もいろんなペン先ありますし、文字の太さも選べますけれども、やっぱり日本語っていうのはね、ローマ字と比べて、ローマ字というか、英語とかね、ああいった外国の文字に比べて、漢字が例えば入り組んでいたり細かかったりとか、外国のペン先だとね、そこまで細かい表現をするように作ってないので、国産の万年筆のね、ペン先の質の良さ、まあ、もちろんペン先に限らずですけれども、全体的に質はどんどん上がってますね。しかもいろんなバリエーションでね、遊び心を展開しているというようなところで、迷った場合は国産を選ぶというのが一つの基準だとも思います。ただ、それでも、やっぱり日本の国産にちょっとね、外国産に、これは外国産の方がいいなというのはね、やっぱり私の場合はデザイン性ですとか、機能性というよりは、やっぱりデザイン性、書き心地なんか、そういうところになりますかね。まあ、日本、まあ、国産も書き心地は十分いいんですけれども、外国産のやつだとね、インクがヌメヌメ出てきてね、まあ、それはそれで一回ハマると、外国産も捨てたもんじゃないなと。ただ外国産もね、デザイン様々で、やっぱり作る国によって、まあ、厳密に言うとメーカーによってなんですけれども、やっぱりお国柄って出るんでしょうね。だから有名なところで言う、まあ、世界で一番有名な万年筆って言ったら、例えば皆さんの頭の中で思い浮かべる、黒いね、太い万年筆っていうのは、あれ、大体、まあ、モンブランというような、まあ、世界で一番の、万年筆メーカーはと言ったらモンブランという風になるんでしょうけども、やっぱりモンブランとか、ペリカンですね、ここら辺は二大メーカーですけれども、両方ともドイツのメーカーで、やっぱりドイツの人っていうのは日本人とはねまた違う形で工業大国ですから、仕事が細かいというか堅実っていうイメージがありますね。あと、私がもう一本、ペリカンが一本とね、デルタ デルタっていうイタリアのメーカーでもう潰れちゃったんですけれども、デルタの万年筆でね、一本、ああ、これは欲しいな、いつか欲しいなと思って、でももうそれが廃盤になって出回ってなかったんですよ。ただ、それを探し出したのがもう10年近く前かな。で、今から3、4年前、4、5年前かな、に、ふとしたきっかけで、その自分の探してたデルタのモデルがですね、売っているのが判明して、思わず即買いしてしまったというような。で、このペリカンとデルタが私の、お気に入り万年筆2本だったんですけれども、この間40の誕生日を迎えた際にですね、ミセスがですね、国産のプラチナ万年筆っていうのを1本買ってくれてですね、それをこの FM 那覇さんから遠くない、戸口万年筆店という私の行きつけの、お店がありまして、戸口さんは私の万年筆の師匠なんですけれども、戸口さんの手で、文字をね、刻んでいただいて、で、その文字を刻む機械も、なんかもう日本では、その戸口万年筆ぐらいにしかないんじゃないかって戸口さんおっしゃってましたけども、自分でね、書いた、まあ私の場合は、ミセスに書いてもらった文字をですけれども、でも自分たちの方でね、購入者が書いた文字を、何十分の1スケールとかで、万年筆に刻んでくれるんですよ。で、すごくなんか特殊な技術が必要な感じなんじゃないかなと思って、ただ一生のね、記念になりますし、万年筆って、万年っていうぐらいですから、まあ大事に使えば何年も使えるもんですから、一生もんになるんじゃないかなと思っております。で、いつかは一本モンブランが欲しいなとか、セーラーの筆で万年が欲しいなとか、あとカリグラフィーって言ってね、まあ、英語とかあっちの方の、まあ、デザイン文字というんですかね、うまく表現できないですけれども、それ用のね、平たいペン先の、ペン先のものが売っていたりとか、あと、私はちょっとまだそこまでいけてないんですが、インクにもハマり出すとインクも沼だって言いますね。もうどんどんどんどんハマってハマって引き返しようがないというような感じのことを聞きます。なので万年筆、皆様おすすめですよ。秋に一本いかがでしょうか。では、本日最後の曲になりますかね。行ってみましょう。六角精児バンド、ディーゼル。はい、聞いていただきました。六角精児バンドでディーゼルでございました。はい。では、本日もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。では忘れてしまいそうなので、いつものように先にメール告知行かせていただきますね。はい。ではサンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever@gmail.com や Twitter & Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見ご感想などの普通のお便り、普通お便りも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。また、トークテーマ、お題など送っていただけたら助かります。最後に、番組での使用曲や放送曲や、放送曲は、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストを公開もしているので、どうぞチェックしてみてください。はい。では今週はですね、メカブのディーラーさんからのパイナップルプリンセスから始まって、思えば遠くに来たもんだというような着地の仕方をしてしまいました。一週間の長さとは、まあこれは人それぞれですね。一週間が早い人もいれば、8 days week な人もいれば、一週間に遠く来いっていう人もいる。まあそんなようなところに着地してしまったわけでございますが、本日も取り留めのないお話にお付き合いくださいましてありがとうございました。もう11月も終わります。もう月が明けたら12月、もう年末で大掃除だとか、あれもしなきゃこれもしなきゃ忘年会だ、送別会だとかいろんなことがあるでしょうけども、 もう、ね、来月は来月でまた乗り切れるように、今月また少し英気を養っておいていかが、おいてはいかがでしょうか。では、そろそろ締めさせていただきます。アディオス、アミゴス、来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ！えいえい、おー！ありがとうございました。ジョブディランでお送りしました。